ついてるブッククラブ。
ついてるブッククラブです。ついてるブッククラブは橋本ダイヤ、石谷正樹、聖光達夫がお送りしている月に一冊本を読もうというポッドキャストです。今月は早川書房から出ている、まあ、新書ですね、スティーブン・ウルフラム著チャット GPT の頭の中を、レビューしていきます。私達夫さん、聖光さん、石谷さんの順でレビューをしていくということなんですけれども、
はいはい、
まあ、まず私から、
はい、
まあ、推薦者ですけれども、
うん、
そうですね、この本との出会いはそもそもはブログ、この本ってほとんどブログからできているはずで、とてもこうチャット GPT が出てきた早い時期にですね、英語でウルフラムが長い記事を発表しまして、まあ、何しろこの本の元になる、
うんうん、
でその記事がマジで長くて、でも当時チャット GPT の情報っていうのがあんまりなかったので、それがものすごく貴重な情報源で、半日以上かけてその長いブログを読み続けたんですね。それで、でまあ皆さん読まれて分かるように内容的にはやや難しいので、うんうんうん、そのブログもすごい面白いんだけど、すごいなんか難しいっていう印象が長くあってですね、うんうん、で現在だとそのチャット GPT と生成 AI とか大規模言語モデルとか、うんうん、そうしたものを比喩で説明する方法がかなり確立されてきているんですよ、
はいはい、
それで、はいはい、分かりやすく、まあ、一言で、説明できるようにだんだんなってきたところがあるんですが、これが書かれた当時は全くそんなものはなくてですね、
うんうんうん、
でこの本って結構比較的、まあ、数式はなしでやってるけれども、まあ、かなりなんていうかな、メカニズムに忠実に話そうとしているために、それでまあやや難しいって捉えられると思うんですけども、まあでも結構正しい説明なのかなというふうに思っていてですね、でしばらくして最近これが日本語で出てですね、その当時英語で、当時その情報もない中で読んだ時の難しさと比べるとですね、ものすごい感動的に簡単なんですよこの新書、比較すると、それでまあすごく感動したっていう、ことがありました。まあ、じゃあ多分若干改訂されてるのかなとは思うんですが、時間経ってるから、っていうことをですね、うん、あとまあウルフラムアルファっていう検索エンジン、私ずっと長く注目していて、大学でも Google を超えるとしたらこれだねなんてことを2000年代こう言っててですね、まあ、超えなかったんですけれども、
うん、
このウルフラムさんっていう人がそのマスマティカっていう、プログラムをはじめとして、
はいはいはい、
結構画期的なものをやってる割に、まあ、一般受けあんましないみたいなところがあって、でチャット GPT が出てきて、ウルフラムプラグイン、でまたこうね、その統計的な手法と記号的な手法って本人言ってるけれども、まあ、それがつながることでウルフラムエンジンが花開くかなと思ったら、意外にその後データアナリシスが出てきてですね、計算アルゴリズムと、あとまあプラグイン機構が出てきたために、なんかすげえまた花開くのかと思ったら、またそうでもない、目がまたなくなってきたみたいなちょっとこうかわいそうな天才ウルフラムの本でですね、私はこれすごく大好きなんですよね、はい、という感じです。はい、それじゃあ次、誰でしたっけ、
僕ですね、
達夫さんです、
はい、達夫さんお願いします。はい、
はい、ですね、まあすごい解説文書としてすごくすっきりして分かりやすいっていうのありますよね。なんか小学生でも頑張れば読めちゃうかな的な話かなと思っています。で、僕仕事でまあディープラーニング使いはしないんですけれども、結構その若い人たちが使ってたりする話をミーティングで聞いたりとかね、LSTM だとかトランスフォーマーだとかバートだなんだとか、いろいろみんなそういうの使って分析とか研究とかしてる話をいろいろ聞いてきて、なんかあんまりなんかそのなんだろう、エンコーダーの構成がぐちゃぐちゃってて何が何やらよくわからないみたいな話があったんですけれども、だそういうようなレベルの話じゃなくても、この本の解説だともなんかもう文章がインプットされるとなんかディープラーニングがぐちゃぐちゃっていってなんか次の文字が出てきて、それも含めてそれ次の入力に渡すとまた次の文字が出てくるっていう、なんかそういう感じで出てくるんだよっていう、これ本当にその話だけだったらもう小学生でも わかるじゃないですか、うんうん、というベースで何事も説明してるって感じなので、すごくわかりやすいので、まあまあ、なんだろう、一流の解説文書みたいな感じで言ってしまっていいのか、だから、まあ、とりあえずなんかチャット GPT の仕組みなんだろうって言った時に最初に読む本っていうのは確かにその通りだなと思っています。で、僕がなんか面白いなってか、面白いなっていうか、まあ、ちょっと話としては、そのパラメータ数がなんか学習に使う文書数と同じくらいだみたいな話があって、なんかなんだろう、ウェブとかから入手できるのがなんか2000億くらいかながあって、それと同じくらいのそのパラメータ数があるんだと、何千億っていうパラメータです。だからそのなんだろう、そういう話はよく聞くんですよね。チャットで3だとなんか2000億で、なんか4になったら1兆になったとかって、ただその数字のイメージが漠然としてたんだけど、まあ、それが大体その世の中に存在する文書数と同じくらいだみたいな話が書いてあって、なんかすごく頭の中がくっきりしました。で、まあ、もちろんね、数はまたパラメータ数はどんどん増えていくのかもしれないんですけど、まあ、なんだろう、世の中にあるデジタル化された言語データの数の、まあ、オーダーくらい、まあ、10倍くらいなくらいに収まるのかなっていう、なんとなくその世界観的なね、そのチャット GPT の、 ディープラーニングネットワークの規模感、世界観みたいなのがだいぶ把握できたので、その点自分もすごく読んですっきりできたっていうところが良かったです。で、まあ、2章のところは多分、まあ、誰かまたコメントするかと思うんだけれどもまあおまけみたいなもんですよね、うん、本当なんかそういう論理的なとか、まあ、なんだろう、数式的なものとかね、間違いやすいよ、だから、うん、これを使うといいですよみたいな話もなんかちょっと、まあ、古くなっちゃったってところがあって、なんかまあこのなんだろう、この分野のなんだろう、
はいはいはい、
進化の速度の流れの速さっていうのをね、感じてちょっとしみじみしてしまいました、うん、で、そうですね、星をつけるとしたら、まあ、これは星5でいいかなと思います。特に 1章だけ読めばいいって話ではあるんですけど、うん、なんじゃろうなと思う人はとりあえず目を通して、そこからまたいろんな本読んでいくと良いのかなと、うんうん、ちょっとまあこれに先駆けて結構そのチャット GPT のなんか基礎から説明するとかいうのをいろいろちょっとパラパラ見てみたんですけど、まあ、この本がやっぱ一番分かりやすいなと思ったので、まあ最初に読めということで星5とさせていただきます。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあ次が聖光さん。
はい、私はそんなにチャット GPT 詳しいわけでもなく、まあ、もちろん専門家でも何でもないわけですけども、で、まあ、ビジネスの、ね、雑誌なんかにチャット GPT をビジネスに生かすとかそういう特集をまあパラパラと眺める程度で、まあ、あと時々なんかちょっと暇つぶしといったら、まあ、チャット GPT に失礼ですけど、そういうふうにちょっと使う程度で、そんなにあれなんですけども、ただ、まあ、読んでみたらですね、あ、こういうふうな仕組みになってるのかと、こう漠然とというか、本当に初歩のことなんでしょうけども、いろんな文書とかを、ウェブとか、いろんなデータをこう取り込んで、で、次に出てくるのがこういうのであると予想するとかですね、似たような単語をいっぱい集めてこう分類していくとかですね。で、出てくる事例も数字の認証、画像認識のあれとかがなんか分かりやすい、こう身の回りでよくあるそういう事例なんかが出て分かりやすかったなと思います。で、後半にその第2章にね、弱点があって、それをウルフラムさんが作ったやつだとこうこんなにうまくできるんですよみたいのがあってて、まあ今はね、先ほどちょっと違うって話もあったけど、やっぱりこう普通の素人だと AI がこう出てきた、 AI が言う数字に関するものってすごい信用しちゃうと思うんですよね。なんかこういう計算してくださいとかって、うん、まさか3の73乗を間違えるとかそんなのは思わないので、うん、そういうのはちゃんと弱い部分だよとかって言ってくれるのは嬉しいなと思いました。で、ウーフラムさんってね、マセマティカとかでこう Mac なんかの昔よくデモでなんかこう多面体がぐるぐる動くようなやつとかってのよくデモで使われてたりとかって、昔からコンピューターの業界で有名な方かと思うんですけども、今このいろんなそのチャット GPT なんかもアイディアっていうか 理論なんかずっと昔からあったんでしょうけど、今このね計算量がこなせるようになって、こういうのが世に出てきたというのがあるんでしょうから、こう今理論でこう夢見物語みたいなものでも10年後とか5年後にはすぐパッとあっという間にその計算量が、計算機が速くなったり資源が多くなればできるのかなと思って、もうちょっとそういう意味でも楽しみだなと思いました。あとこれね、早川新書で1000円ぐらいで買えますけど、こういうのって前だとね、あの講談社のブルーバックスとかそういうのでよく出てたと思いますけども、早川新書でこういうの出るって、こう文系の人にもこういうのが行き渡りやすくなって、またそういう意味でも面白いんじゃないかなと思いました。で、日本語でこういうのがね1000円程度で読めるというのは本当ありがたいなって思いました。こう日本の国の素晴らしさとかそういうものもちょっと改めて感動するっていうか、あの英語できた方が世の中広がるよと言いつつも、まだまだ日本語でも頑張れるかなとかちょっと思ったりもしました本でした。で、評価ですけども、そうですね、星5で良い、星5で良いっていうのはこう全然入手しやすく読みやすく、勉強したい人にとってはもっともっとさらに広げていける本だと思いますので、多くの方に、興味ある人、多くの人に勧めたいと思いました。はい、私は以上です。
はい、はい、ありがとうございました。じゃあ最後石谷さんで。
はい、まあ、あの本当に過不足ないっていう感じですよね。あの難しすぎもしないし、なんだろう、そこはちゃんと説明してほしいよっていうところはちゃんと説明してくれるっていう、非常に過不足ないいい本だなっていうのがありつつ、まあちょっとさっきダイヤさんがね言った話にちょっと近いかなと思うんですけど、まあまあ達夫さんも言ってたか、あのこの2章はこれでいいのかみたいなねでもウルフラムとしてはこの2章の話をしたいんだろうな、でもこの本の評価には2章関係ねえよなみたいなところが若干あって、あのこの本はいい本なんだけど、ウルフラムの評価には果たしてつながるのだろうかみたいなね、なんかこう本の良さとそのいわゆるメタ的な本の成り立ちみたいなところのちぐはぐ感も含めて、個人的に非常に好きな本だな。あのちょっと思い出したのは、僕はほらそういう意味ではそのコンピュータサイエンスの専門家ではないので、そのボコボコはやっぱ歯抜けにはなってるんですよね。でそのチャット GPT 生成 AI が出てきた時に、どうしても元のベースとしてのそのニューラルネットワークの話っていうのが出てくるわけじゃないですか。でもその解説をちゃんと読んだことがなかったので、僕の中ではこの本は、あ、これでやっとなんかちゃんとニューラルネットワークのことが分かったかなみたいなところは正直あって、でそれで言うと同じようなことをそういえば過去にあったなと思うのが、これ何年前だっけ、いつだっけな、もう20年ぐらい前かな、あのエレガントな宇宙っていう本があったと思うんですけど、あの超ひも理論の解説書だったんですけど、結果的には相対性理論のことがよくわかるっていう本だったんですよね。相対性理論がわかんないと超ひも理論がわからないんで、相対性理論をちゃんと説明した上で超ひも理論の話に行くっていう、結果としてあの相対性理論の、解説書として非常に優秀っていう本だってあったのと結構似てるところはあるなと思って、ニューラルネットワークの解説書としても非常に優れているっていうところも個人的にはとてもありがたかったかなというところです。で、星はそのさっきの本としての成り立ちのちぐはぐ感なところも含めて、ウルフマンかわいいなみたいなところも含めて星5と、はい、させていただきます。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。まあ、私も5なんですけどね、はい、あとこの、本の翻訳者が高橋明さんで、
はい、
あの以前取り上げた、翻訳者のための超時短パソコンスキル大全の著者
なんです。なるほど
なんですよ、実はそこに繋がってくんですね。
そこに繋がるのね。
気づかなかった。
気づかなかった。
ほら、まあ、我々今年2冊高橋さんに載せられたという、ことになるということですね。
いや、だって僕正直、はい、あのほらウルフマン言語っていうのとウルフラムが繋がってなかったですからね最初。
ああ。
なんかそういうものがあるんだなみたいな感じで読んでて、ちょっと待って、ウルフラムってウルフラムかみたいな。
ああ
そうそう、なんだお前の話をしてんのかみたいな途中で思いましたからね、はい、
そうですね、ウルフラム、うん、なんかそうですね、まあでもウルフラムなんかまた大ブレイクをしてほしいですけどね、あのちょっとなんか一回ちょっと今逃しそうですけど、チャット GPT ではまた来るんじゃないかと思っております、はいはい、天才だから、はい、そんな感じで、皆さんどうもありがとうございました、はいはい、また次回、
はい、ありがとうございます、はい。